ボイニッチの科学書。皆さんおはようございます。この番組は最新科学情報ポッドキャスト番組ボイニッチの科学書です。お届けしますのは科学を分かりやすく書いたり話したりする人、中西孝之と
BJ です。2024
年4月20日第1015回は、人はなぜワクチン反対派になるのかということを研究してみたいというふうに思います。
ほうほうほうほう。
あのこの間の新型コロナウイルスとかね、ああいったパンデミックが起きますとですね、この反ワクチンというスタンスを取る方々というのは、集団免疫の獲得を妨げるわけなんですよ。これってすごくその公衆衛生に対する脅威となっておりまして、まあそういうわけで何人かの研究者たちは、このワクチンに反対する人たちの何とか特徴に関する研究、キャラクタライズといいますかね、そういったものを進めておりまして、いるわけなんですけど、ただそのなんで人々は反ワクチンになるのかっていうそのきっかけっていうのはよく分かってなかったということで、今回東京大学、早稲田大学、筑波大学の共同研究チームがね、そこにアプローチしていったということなんですよ。
日本の研究なのね。
で、新型コロナウイルスになって初めて反ワクチン派になった人の特徴を分析しましたところね、陰謀論とか、スピリチュアリティに傾倒している人がワクチン反対派になりやすいことが分かったと。で、反ワクチンになることをきっかけにして極右政党への支持を高めるようになって、その結果、まあその結果ということはイコールなんですけど、無農薬野菜万歳とかね、ワクチン反対とかの態度を取る政党の躍進につながったと、
なるほど、
ということも明らかになったってことなんですよ。
で、
どういう研究をしたかというところなんですけれども、当時ツイッター X、 このツイートを機械学習を使って分析したということですね。2021年1月から12月までのツイートを収集した約1億件収集して、それらワクチンというね、キーワードを含む1億件のツイートを収集したと。で、機械学習を使ってこれを3つに分類する、で、1つはワクチン賛成のツイート、もう1つはワクチン政策批判のツイート、もう1つはワクチン反対のツイートということでね、そういうふうにします。で、この3つのうちのワクチン反対のツイートを多くつぶやいたりリツイートしたりしているアカウントを特定しまして、このアカウントをワクチン反対ツイート拡散アカウントとして定義したと。
なるほど。
で、このワクチン反対ツイート拡散アカウントを多くフォローしているユーザーをワクチン反対派というふうにして定義したということで、まあ、あの1億件のツイート何人がツイートしたものかっていうのはよくわからないんですけれども、こういった手順でワクチン反対派をその X から見つけ出したよということなんですね。アカウントを特定しましたということなんですよ。で、それを分析するわけなんですけれども、まず最初はワクチン賛成派と反対派を比較しましてですね、反対派の特徴を明らかにしようということなんですよ。で、これをやってみましたところ、ワクチン反対派の人っていうのは賛成派の人と比べて政治的関心が強いんだと。逆に言うと賛成派の人は、まあ、ノンポリっていうかね、政治的関心が弱いっていうのが
あって、なるほど、
で、このワクチン反対派の人たちは右派的な傾向を見せるユーザーがいるけれど、ということね。で、ワクチン賛成派の人たちっていうのは、そのワクチンに関するツイート、リツイートはするんだけれども、それ以外のね、趣味の話題とか、そういったものへの関心が強くて、政治への関心が弱いツイートをしていたと。
なるほど。
ことが分かったということですね。で、第2に、そのコロナ禍のよりも前から反対派であったユーザーと、コロナ禍以降に新たにワクチン反対派になったユーザーを比較してみました。そうすると、 この解析からこの研究の本来の目的であります、何をきっかけにしてワクチン反対派になったかってことがね、見えてくるんじゃないかっていうことなんですよ。
うん、
で、この解析からはそのコロナ禍より前からもうずっとワクチン反対派であった人、
うん、
これは特に政治的関心が強いと、
うん、
いうこと、
うん、
でコロナ禍以降にワクチン反対派になった人っていうのは、まあ、どちらかというと政治的な傾向が弱かったと、
うん、
で一方でコロナ禍をきっかけにワクチン反対になった人っていうのは、
うん、
その冒頭で紹介したように陰謀論、
うん、
それからスピリチュアリティ、
うん、
これに関する単語がその X、ツイッターの、まあ、文章に頻繁に現れるということが分かったということですね。うんうんうん、でこのことからね、そのコロナ禍以降に新規にワクチン反対派になった人っていうのは、その陰謀論とか、
うん、
スピリチュアリティが好きというか乗せられやすい、
うん、
そういう人が、まあ、そういったもの、陰謀論なんかきっかけとなって反ワクチン的態度を持つようになったんだと。
うん、
でもう一つ特徴が見えてきたのは、その政治、うん、推しの政党との関係ですよね、
うんうんうん、
で政党とかその政党の党首のアカウントのフォロー率を分析してみましたと、
うん、
そうすると新規にワクチン反対になったユーザーの政治的特徴が明らかになるということで、
うん、
この分析からそのコロナ禍より前からワクチン反対派であったユーザーっていうのは既存の政党をフォローする率が高い、
うん、
これに対してコロナ禍をきっかけに新規にワクチン反対派になった人は、
うん、
そういうその既存の政党をフォローする傾向が弱くて、極右政党をフォローする率が2022年3月から9月にかけて急上昇した
んです
ね、
うんうん
うん、でこれがその陰謀論とかそのスピリチュアリティをきっかけとして反ワクチン的態度を持って、
うん、
さらにその反ワクチンを掲げる政党への支持を高めた可能性が示唆された
んです、ね、うんうんうん、
でこれから分かることは、うん、そもそもの研究の目的はきっかけを探すことだったんですけれども、
うん
うん、コロナ禍をきっかけにして、
うん、
ワクチン反対派になった人、まあ、それまではワクチンなんかも気にしてなかった人たちっていうのは、
うん、
政治的な傾向をベースにしてはいないと、
うん、
で陰謀論とかスピリチュアリティをきっかけにしたものだったと、
うん、
で一旦反ワクチン的態度を持つようになると今度は逆に極端に反対側に触れて、
うん、
その極右政党のような反ワクチンを掲げる政党への支持をするようになった
。そっちが後なのね。
だから、極右政党っていうとあれだよね、なんだっけ、日本新党っていうんだっけ、ちょっと覚えてない、
うん、なんかあったね、
あの人、それとかあとは参政党とかね、
うんうんうん、
ああいうところですね、ああいうところも支持するようになっていた、
うんうん、
ね、で結局そのパンデミックっていうのはこれから先も来るかもしれないわけで、
うん、
その将来において公衆衛生を維持するにはやっぱりこういう新たに、
うん、
その反ワクチンになる人っていうのを抑え込まないといけない、
うんうんうん、
っていうことなんですけど、これは非常に難しくて、
そうだね、
そのっていうのは非常にその言論が自由な場ですから、うんうん、そこでどうしてもその陰謀論、スピリチュアリティっていうツイートっていうのが流れてきて、
うん、
ある一部の人はそういうのの影響を非常に受けやすいと、
うんうん、
そのちょっと目にしただけで真に受けてしまう、
うん、
で反ワクチンになって公衆衛生の達成の妨げになっちゃうと、
うんうん、
そういうその関連っていうのをね、どうやって断つかっていう方法のこれから考えていかないといけないねって研究者たちは言ってますけど、どうなんですかね、これはね。
方論はないだろうねっていう気はしちゃうな、なんか、
うん
うん、まあ本当に難しい問題だよねって思うよね。
これね、おびおの、知り合いリアル知り合いで X とか見る人、
うん、
でやっぱりねこの陰謀論とか影響をすごく受けやすい人がいてね、
うんうん、
先週の話題じゃないけど先々週か、
うん、
ゲーム脳がどうのこうのとかね、
うんうん、
もうしきりに帯を説得しようとするわけよ。 僕なんかはおびおなんかはアニメ脳になっちゃうからみたいなことね、うん、いやそんな脳ないからとか言うんだけどね、うん、あんまり通用しないですね、
う
ん、
そうだよね、
思い込んじゃうとね、
うん、いやだからまあ思い込んで自分で完結してもらう分には構わないんだけどって思っちゃうんだよな。
まあ、ただねこのワクチンに関してはさ、うん、そこで自分で完結しても結局その人はワクチンを打たないとかいう行為になると、うんうん、ワクチン接種率が下がって、
うん、
集団免疫っていうのを獲得しにくくなると、それだけやっぱりその、うん、パンデミックを後押しするような形になっちゃうからね、
うんうんう
ん、あんま良くないですね。もう X は廃止しよう
そうね、まあ、X っていうか SNS 全体がね難しい問題に直面してるよねとは思うよ、やっぱね、そのそういうものを根拠なく拡散できちゃうからね、
うん、
でポッドキャストで喋ってる俺が言うのも説得力ねえなって気もするけど、
うん、
難しい問題だねって思うで、うん、それをまたその規制しちゃうっていうのはもう全然本末転倒な話になっちゃうし、
うん、
やっぱりコツコツコツコツその科学的なアプローチで情報をよりアクセスしやすくするしかもう方法論としてはないんだろうねと思うよね。
うん、まあでもそれに関して帯はもうひしひしと無力感を、
まあそうだね、そうだね、いやまあでもコロナ禍で番組やってね、あの一部でもすげえためになったとかって言ってくれる人がいたじゃない。
うん、うん、
まあ要はその一をまず作ることなんじゃない、うん、重要なの ね、
ね、
それをもうコツコツコツコツその積み重ねるきゃないんだろうなって思うね、
うん、
難しいよ本当に。だからやっぱりあのなんだろうね、まあその報道の仕方伝え方の反省みたいなものもやっぱり考えた方がいいよねとは思うね、今回のあれで、
まあ、コロナで反省する気はかけらもないですよ、あの方々は。
まあね、
メディアの方々、
メディアの方々はね、本当にあれが有効だったのかとかっていう検証もやっぱりしっかりやらないと、
うん、
あのいい面もあったと思うし、やっぱ悪い面も確実にあったからね、そういうのも含めてやっていかないと、やっぱりなかなかそういうね、なんだろうな、そのこのなんだろう、理論ではないところで支持してる人たちに立ち向かえないもんね、なんか、
うん、
っていう気はするけどな。まあ本当に難しいね、
うん、
うん、まあこのそのたんびにこう頭抱えることになっていくんだろうなとは思います、うん、でそのでこのなんだろうな、コロナのワクチンだけではなくて、
うん、
あの能登地震とかでさ、ボランティア行ってる連中の話聞くと、
うん、
やっぱり東日本の時より、
うん、
X がものすごい使えなくなってると、
役に立たないっていうね。
そうそうそうそう、やっぱりその、うん、東日本の頃よりもデマが多すぎて、
うん、
それが伝わるスピードが速すぎて、うん、ほとんど使えなくなってるっていうのが実感だって言ってたのよ。だから、うん、このコロナの問題だけではなく、感染症の問題だけではなく、やっぱ SNS 全体のある意味問題もあるよねとは思うね、なんかね。
あ、
うん、
まあ、本音のところ X なんて何の役にも立たなくなりましたよね。
そうそうと思うよね本当に、うん、情報収集ですらもうあんまり役立たなくなってんなって感じすごいするから、うん、だからまあそういう意味ではまた新しいプラットフォームであったり、なんか新しい価値観みたいなものがやっぱりスクラップ&ビルドされていくしかないんだろうねとは思うね、
うん、
うん、なるほど。まあでもこういうことを一回総括してまとめとくっていうのはすごい重要だと思うので、で日本国内の大学がやってくれたっていうのは非常に、うん、あの参考になるなという気がしますので、これはありがたい報告でしたね、はいはい。
sciencepodcast.jp
後半もね、うん、ちょっと似たようなお話をしたいんですよ。
はいはい。
そのパンデミックとか、うん、で科学者の研究のね、
うん、
あるあってよかった姿だったのかみたいな、そういう話をちょっとしたいんですけど。
おお、はいはいはいはい。
ウイルスって突然変異して変異株ができるじゃないですか、
うんうんうんうん、
で時にはその変異株が、変異株だから当然登場した時にはマイナーな株がだんだんメジャーになっちゃって、
うん、
その人類の脅威になることもあるわけなんですよ、
うんうんうんうん、
でそうした時に変異株を生み出したのは一体誰なんですかっていうのを探し求める研究、これはありかなしか。
おう、変異株自体は誰かっていうことなの、
うんうんうん、このなんていうのかな、世界を席巻した、
うんうんうん、
まあ、変異株、
うん
ね
うん、
今までのワクチンが効かなくなった変異株を生み出したのは誰かっていう、ね、うん、特定していいのっていう話をね、
うん、
でこれはアメリカのミズーリ大学とウィンスコンシン大学の研究者らが共同でね、
うん、
そのアメリカのウィスコンシン州で見つかった新型コロナウイルスに、これの変異株の痕跡を遡ったと、
うんうん、
で遡り方はこの番組でも何度か紹介した下水を使った方法ね、
うん、
下水中のウイルス、
はいはい、
の断片を調べるということで、うん、下水処理場からマンホールを一つずつたどって、
うん、
で下水の合流地点ではどの方向から流れてきてるかを特定しながらどんどん上流に向かって遡っていくわけよ、
うんうんうん、
そうするとこの新型コロナの変異株についてある一つの会社の中にある6つのトイレのどれかっていうところまでたどり着いちゃったと。
へ
ー。で、まあ、調査したマンホール50個ぐらいなんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、たかだか50個程度の調査でね、
うん、
どこのトイレから出たかっていうのを特定できたんだ。
なるほど。
で、こういうやり方は、まあ、日本ではね北海道大学の研究室、
うん、
がウイルスの下水サーベイランスやってるの有名なんですけど、これってこの歴史っていうのは数十年ぐらい遡ることができるらしいんです、この方法論。
あ、そうなの、
うん、で過去の例を見てみますと、アメリカにおける事例なんですけれども、
うん、
米国公衆衛生局の研究者が1946年に起こった腸チフスのアウトブレイクを追跡しているんですね、
うんうん、
でこの時はそのビーチでアイスクリームを売っていた男性の妻が発生源であることを突き止めたということで、
うん
うん、まあそれはそれで結構ショッキングだったということね、
うんうん、
でなんでかというと、やっぱり大きな倫理的な問題を伴っていて、
うん、
その科学者っていうのは前半のお話の同じで、やっぱり公衆衛生っていう観点からどうやってその公衆衛生の妨げになるものを取り除くかっていうのを研究するわけなんですよ、
うんうん、
でそれと同じ流れでその変異ウイルスが発生したらその発生源を突き止めようとするんですけど、それってやっぱりさ、すごいプライバシーの問題じゃないですか、
うんうんうんうん、
でこの1946年のケースは、うん、まあ、それほど大きな騒ぎにならなかったようなんですけれども、
うんうん、
同じように1959年に、うん、これもさっきのとは違う流行なんですけれども、同じ腸チフスについて、
うん、
流行を追跡したんですよ、誰が原因かって、
うんうんうん、
そしたらこの時も一人の女性を突き止めることに成功したと、
うん、だから
腸チフスの流行の誰が発端になって、
なるほどなるほど、
うんうんうん、ところがね、うん、この時1959年の時はいろいろね問題が発生したんですよ。
ほう。
でこの腸チフスのスタート地点になった女性に対して当局はね、
うん、
その飲食物のサービスの提供は禁止されたと、
うん、まあ、
外食がもう一切できなくなったと、
うん、
それから感染の可能性を排除するために、
うん、
胆のを摘出しなさいという説得を受けるに至ったと、いうことで、そのウイルスを放出したと特定するっていうことは、
うんうん、
その患者を救うことでもあるんですよ、
うんうんうん、
あなた大変ですよ、
うんうんうん、
体大変です、
うんうんうん、
で一方でね、
うん、
その1959年のケースなんか個人が社会から追放されるに等しい、
うん、そうだね、うんうんうん、
それを意味してるわけ
ですね、うんうん、はいはいはいはい。
で話はそのこの間の新型コロナウイルス感染症に戻って、
うん、
そのミズーリ大学とウィスコンシン大学の研究者らが特定したその会社ね、
うん、
トイレが 6個あった、便器が6個あったと、
うん、
で従業員は、ね、30人しかいなかったと、
うんうんうん、
でまあ、ウイルスを放出している個人を特定することは、ね、容易に思えるんですよ、
うん、
でウィスコンシン州の保健当局と、うん、このミズーリ大学ウィスコンシン大学が協力しまして、その会社に状況を説明しました、
うん、
で自発的に、ね、従業員に検査を受けてもらえるようにお願いしたんですよ、
うんうんうんうん、
そうするとその会社としてはその検査をやることに同意して、うん、その自発的っていうところで30人の従業員のうち19人があの鼻拭いの検査に応じてくれた、
うんうんうん、
で11人は応じなかったと、
はい、
でその結果全員が陰性だったんですね、
うんうん、
なので結局この新型コロナウイルスの時はこのケースにおいては、うん、その変異源の変異ウイルスの放出源を特定できなかったんですよ、
うん、
まあ、あの鼻拭いって偽陰性になりやすいっていうのは、
そう、ね、
新型コロナの番組でも言いましたし、それに加えて11人がその検査を受けてないわけだから、うん、これはもう全くもう誰かわからないと、ね、
うんうん、
でこの時にその研究者は、ね、全員の便検査を行うことができれば、
うん、
排出した個人を特定できたっていうふうに自信を持っているわけなんです
よ。なるほど。
ただまあそれは行われなかったと、うんうん、まあ、行われなかった事情はよくわかりません、
うん、
でこういった形でね、その発生源を特定するっていうのはそこからどういうふうに広がっていったかっていうのは圧倒的に追跡しやすくなるわけですよ、
うんうんうんうん、
そうするとその先どこに広がっていくかっていうのを特定しやすいわけだから、
うん、
これはその変異株がどんどんどんどん世界中に広がっていくのをできるだけ上流で止めるっていうことに大きな意味を持つわけなんですけれども、うんうんうん、一方でやっぱり特定しちゃうと、
うん、
まあ秘密裏に行われるんでしょうけれども、
うん、
まあ、今回のケースたかだか30人の会社だったら、
うん、
もう遅から早くバレちゃう可能性もあって、うんうん、そうすると本当にさっきの1959年のケースのように個人の社会からの追放っていうことになっちゃったりして、うんうん、じゃあそのパンデミックの時にね、うん、変異ウイルスの放出源をどこまで探すべきなのかっていうね、こういったその倫理上の問題っていうのもこれから解決していかないと公衆衛生を守るっていうのは難しいなっていうのは研究者は考えているそうです、う
ん、なるほどね、
うん、
確かにね、日本なんかやりにくそうだね、それ
もうすぐ村八分になるよね、
うん、っていう感じはあるもんね、やっぱ正直、
うん、だから、まあ、北海道大学だけがその下水からやってるわけじゃないですけど、北海道大学の力をもってすれば、
うん、
その個人を特定することは可能なはずなんですけど、うんうん、まあ、まあそれはやらなかったっていう、うんうん、多分想像ですけどね。
そうだね、だから本当にだから公衆衛生って難しいのねっていう、その単純な医学の話ではなくてその国の倫理観とか、
うん
うん、そういうもの、その科学的なリテラシーとかそういうことにものすごい基づいて予防していかないといけないって難しいね、これも本当に。
まあ、それがね、いろいろそのできるようになっちゃったっていうね、分析装置の進歩もあってね、ますます難しくなりますよね。できるからやっていいのかとかね、やった後のフォローはじゃあどうすんのとかさ。
そうだね、難しいね。
これ科学的に言うと、あるいはそのなんていうのかな、最大多数の最大幸福を考えるとやるべきなんですよ。発生源を特定するべきなんですよ。
でその元を隔離してとかいうのはもう基本だもんね、
う
ん、
そう、
うん、
でもね難しいね、そこまでその今の倫理に基づいて踏み込めるかっていうところね。でもそういうところをやっていかないと、今回の新型コロナウイルス感染症ってもたまたまこううまく収まった、
うん、
まあ、みんながワクチンを積極的に打ってくれたとかいうのもあって収まったけど、まあ、まあ確か多くの犠牲は出たには違いないけど、うんうんうん、ね、その人類が3分の1が死んじゃいますよみたいなことにはならなかったっていうのは、うんうん、やっぱりそういう科学の進展っていうのはあって、もう一押しするにはこの辺りに踏み込んでいかないといけなくなるよねっていうのはありますよね。
そうだね、
例えば鳥 人に感染する鳥インフルエンザ、
うん、
これもうその人特定して隔離するしかないですよね、
うん、
これ今もしそういうものが流行しちゃったら本当に大変なことになっちゃうし、
そうだね、うん、そうだよね、うん、難しいね。でも、うん、まあでも今回の経験に基づいて多少はそのいい風に転がってるといいなっていう期待感はあるけどね、
うんうん、まあ、あの前半の話も後半の話もね、その、うん、新型コロナウイルスでその医学的な観点からうまくいきましたどうでしたっていうだけではなくて、うん、こういう倫理上とか公衆衛生の観点から、
うん、
なんていうのかな、研究者たちが自らの行動を、うん、なんていうのレビューしてるというか、
うんうん、
まあ、それはあのいいですよね。
いいと思う、いいと思う、うんうん、でだからもう何度も言うけど、やっぱりその未知のウイルスだったからね、初めは、
うんうん、
だからそりゃそれで成功するってことはありえないわけで、
うん、
やっぱ終わった後にこの経験をやっぱ次に生かして、それに基づいて次こうしようねっていう、うん、それがやれないとねとはやっぱ思うからね。そういう意味ではこれ、うん、しっかりこういうことをやってっていうのはすごいやっぱり意味があるなとは思うけど、
うん、
まあでも一回さ、その隔離されてとか、まあ今回の新型コロナって結構きつめだったじゃない、
うん、
時期によっては、
うん、
それ経験したから、まあ、もう一回同じぐらいのことがあって、ああ隔離ねぐらいの感じになってるといいなとは思うけどね。
そうね、
うん、
うん、そうね、
まあしょうがねえじゃんっていうその、うん、牧歌的な感じになってくれりゃいいけどねとは思うね。
はい、
うん、まあまあ、でもあのいいあれだと思いますね、これ研究っていうかね、
うん、
うん、
そうですね、
はい、はい、
サイエンスポッドキャスト .jp。
チョキリコキリボイに地球を使える科学の小ネタです。
はい、
太陽系のお話ね、
うん、
あの水金地下木の木星、
はい、
で木星の衛星にエウロパっていうのがあります。
よく出てくるよ ね、 木星
の月ですね、
うんうん、
でこのエウロパは、
うん、
まあ中にカニがいるかもしれないみたいな、
あ、はいはいはいはい、いるといいねってこの番組でひたすら言ってるっていうね、うんうん、
は
い、
で中にカニがいるかどうかっていうのを調べるには、
うん、
中の構造が分かんないといけないじゃないですか、
うんうんうんうん、
でもエウロパの構造って直接測ること難しいですよね、遠く離れてるし、
うんうんうんうん、
でどうしましょうかっていうことで、
うん、
天体衝突で刻まれた地形から探ってみましたと、
うん、
そのエウロパは表面氷でできてるんですけど、
うん、
いろんなその隕石のようなものがゴツゴツぶつかるので、
うん、
クレーターがいっぱいあるわけなんですよ、
うんうん、
でこれをコンピューターで解析して中の様子を調べてみましょうか、エウロパがどういう構造になっているか調べてみましょうかっていうと、
うんうん、
これ、国立天文、日本の国立天文台とかがやってるんです、協力してやってるんですけどね、
うんうん、
この日本の国立天文台とアメリカの、パデュー大学ですか、
うんうん、
共同研究チームはね、
うん、
今までの探査機、木星の衛星ウロパいくつかの探査機が調べているんですけれども、
うん、
多重リング盆地って呼ばれる同心円状の構造を示すクレーター、
うん、
まあ、こういう特徴的なクレーターがあるらしいんですよ、
うん、
でこれが形成された経緯っていうのをコンピューターシミュレーションで再現して、
うん、
氷の厚さを求めてみましたよと、
うん、
こと。で、その形が非常に特徴的、同心円状のクレーターということで、月のクレーターとかってさ、
うん、
同心円になってなくてボコンと一発勝負みたいなところあるじゃないですか。
あ、はいはいはいはい、
ね、それが、うん、そのエウロパの場合はその同心円になるっていうことは、
うん、
そのそれだけでもすでに月と構造は違うよっていうことを示してるわけなんですよ。
ああ、なるほど。
それは当然当たり前で、ウーロパは氷で、
うん、
月は 岩石だから、
うん、そうだね、うん、
同じように隕石がぶつかっても岩石の場合はパーンと一発勝負でクレーターができるけど、
うんうんうん、
氷の場合はその何らか の, この複雑な歪みとかなんか、
はいはいはい、
そういうのが加わることによって同心円状に、
うん、
だからこう水の中にポチャンと落とすと、うん、こう同心円状に広がっていくじゃないですか。
はいはいはいはい、
あれと同じようなことが、うん、月では起きないけどエウロパでは起きる、
まあ、では起こる、うん、
それを調べることによってエウロパ の,、うん、の構造が分かってくる、まあ、そういう理屈なんですよ。そうするとね、
うん、
このエウロパそこから調べてみますと少なくとも厚さ、
うん、
氷の厚さが 20km あるらしい。
厚さが
分厚いね。
すごいね。 20km じゃすごい厚さだね、うんうん、
ということで、うん、まあ、この今回の研究で意味しているのはエウロパの氷の厚さは 20km 以上ありますよと、
うんうんうん、
ただね、うん、上限値がね分からなかった。
上限値、
うん、だから 20km 以上何 km 未満。
ああそういうことか。なるほど、はいはい、はい、
なので氷の厚さは30キロなのか40キロなのか、うん、あるいはまあ20キロなのか、
うん、
というのが分からなかったんで今年ね2024年10月に、
うん、
NASA がエウロパクリッパーという探査機を打ち上げてエウロパの探査を行います、
うん、
でこういったデータも加えることによってよりそのエウロパの構造を明らかにして、
うん、
構造を明らかにすればこの構造だったら海の底には生命いるはずよねみたいなことを突き止めたいなっていう。
なるほど、
計画です。
そうかそうか、
20キロあるとなかなかこれ探査機を持ってって穴掘るのも大変よね。
そうだね、
できるのかなそんなこと。なちょっと分かんないけど。
そうだよね、やっぱなんかドリル的なものでグーっていかないと無理だよね。
20キロのドリル、
いや無理だよねそれやっぱ20キロか、思ったより熱いな。
おー、なのでこれねエウロパにねカニがいるかどうかオビオたちが生きてる間には答え出ないかも。
うん、若干こう雲行き怪しくなってきたね20キロって。
そうね、
何だって20キロでしょ、
に地球上に20キロも氷の厚さのあるところってあるんだろうか。ないよね。
いやないよね。20キロっていうことは何メートル？
2万メートル
だもんね。そっから水の可能性があって、うん、もっと下まで氷の可能性もあるってことでしょ。
そうそうそうそう、
いねえなそれはって思っちゃうねうわーいると思ったのにねこれ
ね。ちょっと難しい ね、
あ、まあでも本当これどのくらい夏さなのかは頑張って解明してもらいたいね。マックスどのくらいなのかはね、はい、
残念だな。このエウロパクリッパーがカニ見つけてくれると思ったんだけどな、
う
ん、
そうだよね。でも絶対その中にいるんなら外骨格だろうっていうところは合ってる気がするんだけどね。
まあそれもね地球での出来事を、
あ、そうか、
そのまま当てはめてるに過ぎないので。
そうかそうか、
そこが面白い。本当にその地球におけるその深海の生命、うん、カニとかエビがいるっていうのは普遍的なことなのか、
うんうんうん、
それとも地球だけの特徴なのかとかいうのもね、ヨーロッパで分かるんじゃないかと思ってたんですけど。
そうかそうか、
なかなか難しそうですねこれ。
難しいね、はい、いやー驚きです、
はい
はい、
最後の話題、
はい、
塩水で駆動するマグネシウムと紙でできた電池を作ってみたよと。
へ
ー、これは東北大学、それから電力中央研究所、
うん、
それから東北大学発のベンチャーのアズルエナジーっていう会社が、
うん、
イギリス英国のスタートアップと共同でやったそうなんですよ、
うんうんうん、
で次世代のエネルギーデバイスの研究っていうのは非常に盛んですよね、
うん、
その発電するっていうのは何を使って圧力で発電するとかさ、
そうだね、
まあ、熱で発電するとかさ、うん、いろんなこと考えてます、
うんうん、
でこれに求められるのは高い出力と高い容量だけではなくて、
うん、
環境負荷が低いっていうのも今の時代求められてるんですよ、
ね、うんうん、
ところが私たちの身の回りのこの電池とかね、
うん、
そういう電気を発生させるものを見てみますと、
うん、
しばしばその資源量に限りのある金属、
うん、
リチウムとかね、
うんうん、
そういったものを使っている。それから、うん、 プラスチックも電池には欠かせないですよね。
そうね、
側としてね、
うんうんうん、
そういったものが使われてきて、もう膨大な量の金属が使い捨てられて、それを形成する樹脂とかが環境中に放出されているので、これをなんとかせんといかんということで、さっきの共同研究チームは燃料電池と金属空気電池の一種のマグネシウム空気電池っていうのがあるんですけれども、
うんうん、
これを独自の安全な電極触媒と紙をベースに作成しましたよ、
うんうん、
でこいつは重金属とかプラスチックをほとんど使ってません、
うんうん、
で塩水をきっかけにして、
うん、
発電して、これがウェアラブルデバイスを駆動するのには十分な 1.8V100mW/平方センチ。 だからこの電池のデバイス、電池のデバイスじゃないな、うん、電池1平方センチで 100mW、1.8V を出力できるというの、これかなり
すごいね、うん、へえ、
できたっていうことなんですね。これもうこの研究これでおめでとうございますなんですけれども、
うん、
まあ、どういったものに使おうかなっていうことで、
うん、
コロナの新型コロナの感染に伴う血中溶存酸素って皆さん測りましたよね。いや皆さん測ったかどうか知らないけど、指にパクって、
うん、パクってやるやつね、うんうん、90何本ぐらいが出るやつよね。
そうそうそう、ああいうのの電源、
うん、ああなるほどなるほど。
あとは溺れた人、うん、その要救助者の位置を特定する GPS センサーを搭載したスマートライフジャケット、
そうねそうね、それ一番思った、
この電源として使おうとかね、
うん、
こういうこともいろいろ考えられる新しい新型の電池を日本の大学研究機関が開発したというおめでたいお話でした、う
ん
う
ん、おお素晴らしいね。あ、思ったよりちゃんと発電するのね。
うん、まあ、ベースになっているゼロから発明したわけではなくて、
うん、
ベースになっている電池があって、それをその、なんていうのかな、触媒的な働きをするものを塩水にしたり、
うんうん、
それから紙を使ったりして改良したっていうことですね、う
ん、より効率よくみたいなことなのかな、うん、その触媒
昔はね、日本はいろいろ技術の改良得意でしたからね、
うんうんうん、
そういった形なんじゃないですかね。
そうね、だからあとはそれをなんかやっぱりいち早くこう製品化できるといいよね。
うん、そこよね、電池ができたって喜んでるだけではなくて、
うん、
まあ、使い道も提案してるんだから、じゃあ、うん、とりあえずそれで作ってみましょうかと、
うん、
いうところに次進めていかないと、この新型電池っていうのは実を言うと、
うん、
もういろんな新型電池が登場してはいるんですよ。
あ、そうなんだ、うん、
でもやっぱりね、その既存の電池をどれ一つとして置き換えてないわ
け、ね、なるほど、そうね、未だにそうだね、
アルカリ電池とかみんな買ってきてポイ捨てしてるわけですよ、
うんうんうんうん、
だからそれをまあ改めるきっかけになるには、そのやっぱデバイスに実装するっていうことは大事なので、
そうだね、
うん、次のステップにね進んでほしいと思うんですけどね、
うん、だからそれこそどうなんだろうな、ボタン電池とかのあれ代わりとかにならないのかな、うん、
1.8V ですから、ちょっと出力弱いですね、
ちょっと弱いか、ね、だから本当キーレスエントリーの車のキーとかさ、
うん、
あの辺がバーッと入れ替わっていけるといいよねと思うよね。
ああそうですね、
うん、まずはあの辺でこうってなっていくと意外とって感じはするね、
うん、
まあでもあれだね、本当そこだね、日本の結構問題はやっぱそこだよねって思うね。
うん、そう、なんていうのかな、世の中に実装していくところが弱いですよね、
うん、そうそうそうそう、うん、ね、まあ、その今まで見たこともないもんだからリスクはでかいんだけどね、でもそこ挑戦しないと切り開いていけないわけだから、
うん
う
ん
う
ん、
もう一回そこのチャレンジ精神をねこう頑張ってやってくんねえかなっていうのはすごい思うね。
うん、まあ、さ、乾電池ボタン電池使った方がコストが安いのは分かるけど、
そうそうそう、分かるけどっていう分かるけどっていうとこだよね。
やっぱり地球環境を守るにはある程度のコストっていうのは私たち負担していかないといけないのでね、
そうそう思うね、
こういう環境に優しい電池とかっていうのは必要になってくるでしょう、これから将来、う
ん
う
ん、で電池とかはとっつきやすいじゃん、
うん、
EV の車とは違って、
うんうね、
値段も安いし、
うん、
いくら言ってもこれは高えよってやっぱ思っちゃうから EV は、
うんうんうん、
それだったらやっぱこの辺からまずはっていうのは、うん、絶対いいアプローチだと思うんでね、頑張ってもらいたいね、うん、製品化、はい、
はい、
ということで、じゃあ、はい、ボニッチのバックナンバーがオーディオブック JP で販売中でございます。聞いてない回で興味のある回はぜひそちらをご購入ください。
はい、ではまた来週も聞いてくださいね。
さよなら。